です。
はい、それでは拝読いたします。第二列王記10章12節から14節。それからエフーは立ってサマリアへ行った。その途中、羊飼いのベテエゲトというところで、エフーはユダの王アハズヤの身内の者たちに出会った。彼がお前たちは誰かと聞くと、彼らは私たちはアハズヤの身内の者です。王の子供たちと王母の子供たちの安否を尋ねて下ってきましたと答えた。エフーが彼らを生け捕りにせよと言ったので、人々は彼らを生け捕りにした。そしてベテエゲデの水溜めでの場で彼ら42人を殺し、一人も残さなかった。はい、本日のメッセージ、イスラエルの歴史319、南ユダのアハブの家という題で、慰霊牧師に取り付いていきます。よろしくお願いいたします。
はい。今日はですね、12節から14節と、大変短いんですけれども、最近ちょっと集中力がなくてですね、長い節だと消化不良を起こしてしまうので、だんだん短くなっています。ですから列王記はあと10年ぐらいかかるかもしれません。それは冗談ですけども、で今日はですね、エフのこのアハブ家を裁くというこの使命ですね、今までの復讐と今後のエフの計画について少し説明したいと思います。説明がないとですね、なぜ今こんなことをやってるのかっていうあれがないですね。はい、エフのですね、使命についてちょっと説明したいと思います。エフのミッションということでね、ちょっと九章に遡りますけれども、預言者のエリシャが、エフのところに彼の弟子のような若い預言者をこう代理で使わすわけですけれども、エフはその時にアラムと戦争して、ヨルダン川の東にあるラモテ・ギルアデという場所にいました。でそこにこの若い預言者は乗り込んでいって、そしてそのエフを一人呼んで、彼に預言をしました。こういう神の言葉がありました。
第2列王記9章7節。あなたは主君アハブの家の者を撃ち殺さなければならない。こうして私は私のしもべである預言者たちの地イゼベルによって流されたすべての主のしもべたちの地の復讐をする。
はい、これにありますように、エフに与えられたミッションというのはこのアハブ家の人々の討伐ですね。じゃあアハブ家ってどういう人たちを指すのかといったら、詳しく言うとアハブという人と奥さんのイゼベルという人がいますけれども、この二人ももちろんのこと、アハブはもういないんですけど、その兄弟とか子供たち、孫、親戚といった、血縁が対象です。これがアハブ家ですね。そしてたとえ血縁でなくても、このイゼベルが持ってきたバールをですね、礼拝するバール崇拝者も対象になっています。でアハブ家はですね、もう何十年もイゼベルがこう来て子孫を増やしてますので、拠点が3つありました。アハブ家の拠点、3つの拠点、一つはサマリアという町です。これは北イスラエルの首都です。ですから一番大きな町、アハブ家の拠点と言ってもいいと思います。で二つ目がですね、イズレール。これはですね、イスラエルの王が冬の間、過ごす場所ですね、暖かい場所なんでしょうね。でこれは北イスラエルの第二の都市といえる場所です。そしてですね、もう一つ拠点がありました。それ何かって言ったらエルサレムです。 イゼベルはですね、自分の娘アタルヤという女性をですね、南ユダの王様に嫁がしていました。で、そのアタルヤの息子がアハズヤ王という、なんと南ユダの王様になっています。こうしてですね、南ユダの中にアハブ家の血縁が広がっていたわけです。ですから神様がエフーにアハブ家を滅ぼすようにって命じたときに、この3つの拠点に出向いて、裁かないといけなくなりました。それでですね、エフーがまず最初に向かったのがどこですか。それはイスラエルです。なぜかといったら、その時にヨラム王がですね、この滞在していたんですね。イゼベルもいました、そこに。で、まず最初に、ボスを片付けようと思ったんですね。ヨラム王とイゼベルをやっつけるためにエフは出発したわけですよ。そしたらですね、エフがこの馬を走らせていると、目当てであるこのヨラム王が向こうの方から心配してやってきてました。それで、ちょうどいいということで、ヨラム王をナボテのお墓のそばで討ち取りました。これも予言通りになったということですね。で、次にですね、なんとこのヨラム王と一緒にいたのが南ユダのアハゼヤ王です。彼もそこにいました。彼は、アハゼヤ王は、王様のお見舞いに来ていたんですね。飛んで火にいる夏の虫といいましょうか、敵の方から無防備でやってきました。それでエフはですね、このヨラム王とアハゼヤ王というこの頭をですね、まとめて片付けることができたんです。でもこれで終わりではありません。まだアハブ家の人はいます。それでイスラエルに到着するとですね、そもそもの一番の頑強であるイゼベルを、そこで討ち取りました。皆さんも覚えていると思います。これでですね、イゼベル、ヨラム、アハズヤっていう、なんていうか、アハブ家の大物3人をですね、まず倒したんですよね。でもまだ血縁の人がたくさんいます。で、次にどうしたかって言ったら、サマリアの長老たちに手紙を送ります。で、そこにはアハブの血を引く70人の 王子がいました。で、エフは長老たちに、この王子の首を全部跳ねて持ってこいと、残酷なことを言うんですけれども、それで、サマリアの王子たち70人も倒します。これでまだ終わりではありません。次に彼はイスラエルに行って、イスラエルにいるアハブ家の者を粛清します。はい。で、これが実は前回までのお話です。ここまでのエフの成果をまとめるとですね、達成したものってありますけれども、ここにありますように、北イスラエルのヨラム王を倒しました。南ユダのアハゼヤ王を倒しました。次にイゼベルも倒しました。で、アハブ家の王子たち70人も倒しました。そしてイスラエルのアハブ家の者も倒したんです。これで終わりかと思ったら、まだちょっと残っていました。未達成のものがあります。それは2つですけれども、サマリアのバール礼拝者たちです。これは多分アハブ家に一番仕えていた、血はつながってないけども中心、なんていうかアハブ家を支えるですね、中心メンバーだったと思いますね。彼らも裁きの対象です。ですから一番の、勢力だと思いますけども、彼らはバールを拝むことでアハブ家と運命を共にしていたので、裁かれなければいけませんでした。で、次回学びますけれども、サマリアにはバールの神殿もありました。 ですから、まあ、F にとってこれは大きな戦いになるのは間違いありません。で、実はですね、残されたアハブ家がもう一つあるんですね。実はそれがサマリアよりも難しいと思います。それは何かって言ったら、南ユダエルサレムにいるアハブ家です。王様のアハゼヤは死にましたけれども、彼の子供とか孫とか血縁はですね、まだたくさん南ユダにいたんですね。次いきますね。南ユダのアハブ家、なんでこれが大変かって言ったら、サマリアとイスラエルっていうのは北イスラエルの国内の問題です。つまりエフの同じ国の問題なんです。ところがエルサレムっていうと、まあ同じイスラエル人ではありますよ。ですけども南ユダという別の国です。しかもアハゼ王様のアハゼヤもアハブの孫にあたるので、王様と倒すというのは大変なことです。もし皆さんのね、日本の総理大臣をどっかの国 のトップがやっつけたら、これ戦争になりますよね、全面戦争になります。ですからこの F にとってこれは大きな、どうやって倒そうかって多分迷ったと思いますね、悩んだと思います。しかも南ユダにはですね、ダビデの血を引く者もいました。聖書によると、ダビデの血からメシアが生まれる。ダビデの子孫は神の御心にかなった人たちです。ですから、アハブ家を滅ぼそうとして、もしダビデ家の血を引く者も滅ぼすと、エフーも神様に裁かれる可能性があります。ですから、とても難しいということですね。南ユダのアハブ家を倒すときには、このダビデ家とこう区別して、襟分けて滅ぼさないといけない。これ非常に至難の技です。今ですね、皆さんもニュースでイスラエルのガザ侵攻についてニュースで見るとあると思いますけれども、イスラエルは今ガザに軍事行動を起こしてますけれども、このハマスはですね、ガザというこの地域に地下トンネルをたくさん作ってるんです。東京の地下トンネルよりも長いんじゃないかって言われてます。だからモグラ状態ですね。そこに潜伏しています。で、イスラエル軍はどこにハマスの幹部がいるかとか、兵士がいるかとか、武器がどこにあるかとか、全部把握してるんですよね。で、それを空爆すれば、まあ、ある意味簡単なんですけども、ところがですね、ハマスって公民館とか学校とか病院とかのそばに拠点を作ってるんですよ。だからもしハマスを空爆しようとすれば、民間人が被害に遭うようにしてるわけ、卑怯なんです、だからイスラエルの兵士はですね、民間人が巻き込まれないように今戦ってるんですよ。これとても難しい戦いです。で、空爆したら簡単だけど、それじゃあ民間人が被害に遭うということで地上戦を選択しています。地上戦をやるとどうなるかって言ったら、イスラエルの兵士が被害に遭います。それでも民間人を守るためにそういう軍事行動を起こしているわけですね。ですから現代のイスラエルと同じように、この北イスラエルのエフーも南ユダのアハブ家を滅ぼそうとすれば、南ユダ全体と戦争に発展しかねない、そういう状況ということです。神様はアハブ家を裁きなさいと命じましたけども、そのことで南北がお互いに血を流すことになっては、これ神様が良しとするところではありません。それで神様はですね、南北の戦争にならないように便宜を図ってくださいました。これが今日の箇所です。 その前に九章で南ユダのアハズヤ王がお見舞いに来たまで来てて、でそれで討ち取ることができたわけですね。アハズヤ王も自分から来てくれたということです。でしかもそれ以外のアハブの血を引く者が42人ね、サマリアにやってきてました。向かおうとしてました。あ、イスラエルにですね、で彼らはですね、アハズヤがなんか心配だったかもしれませんね。長い間帰ってこないからどうしたんだろうと思ったかもしれない。それでヨラモとかイゼベルもどうにかなってないかと心配して、彼ら42人に揃って南ユダを出て北に向かっていました。この中にはアタリアに嫁いだ一緒についてきた人もいるだろうし、アタリアの子供たちとか孫たちがいたわけですね。これをですね、飛んで火にいる夏の虫と言います。南ユダのアハブ家の者を42人がまとめてエフの前に現れました。これを皆さん何て言うか分かりますか。ゴッドタイミングと言いますと言って、ゴッドタイミングです。神様が南ユダと戦争にならないように、彼らだけを引き連れて彼ら自身がやってきました。3番、時にかなった主の備え。こういうことはですね、聖書によく書いてあります。例えばヨシュア記にイスラエル軍がですね、カナンに入ってカナン人と戦ってたんですけども、ヨシュアは初めにですね、カナンの北の方から戦おうとしました。で北の民族は特に強い民族がたくさんいるわけですから、彼らは強いので一つの民族ずつ片付けようとしたんです。そしたらですね、敵もですね、そうなってたまるかっつってですね、連合を組んで北に住むカナン人がですね、まとめて束になってイスラエル人に攻めてきました。その時に神がイスラエルと共にいて、カナン人連合を一網打尽に倒してくださいました。つまり一つ一つ片付ける難儀をしなくてよくなった、手間が省けたということですね。こういうこともあります。
詩編2編2節リビングバイブル。地上の王たちは一つとなり、神様と王なるキリストに反逆する陰謀を練りました。
はい、この詩編の2編は世の終わりのハルマゲドンの戦いの予言だと言われていますが、この時もですね、反キリストの軍隊が世界中からハルマゲドンというこのメギドの丘に集まってきて、一斉に神に逆らおうとして戦闘を開始します。でイエス様がその時地上再臨して、まあ、ちょうどいいではないですけれども、まとめて集まってきた敵を全部滅ぼすという予言があります。一息で滅ぼしたとあります。これもまさに一網打尽です。主はエフに対してもエフの使命が必ず果たせるように、困難な戦いを容易に勝利できるようにしてくださいました昔ですね、チョ・ヨンギ先生って韓国人の有名な牧師がよく沖縄に来てたんですけども、ある時こういう話をしてました。シンガポールでに呼ばれてですね、大盛会をしたいと地元の牧師がですね、計画したんだそうです。大きなですね、競技場を借りて野外で行うことになったそうです。 もう 今までないような、もっととても大きな大正解ですね。で、張先生はですね、本当にこの正解が祝福されるように断食して、何日も前から断食して、何時間もこう祈ってたそうですね。これだけ断食して祈ったんだから大丈夫だと思って、当日の朝になったらですね、数時間、正解の数時間前に大雨が降り出したそうです。皆さんもシンガポール行ったことあるでしょうか。まあ、私はないんですけども、東南アジアはですね、尋常じゃない大雨が降るんですよね。体験した人がいるかもしれませんが、そういう大雨がですね降り出したそうです。で、地元の牧師たちはですね、ああどうしよう、ね、せっかく大聖会やろうと思ったのにこんな大雨じゃできないって言って、で、張永義先生もですね、私は断食して祈りました、もう何あと何もやることありません、あとはもう神様の責任ですって神様に委ねたらしいんですね。そしたらですね、聖会が始まる本当に直前にパタッと大雨がですね、きれいに止んだそうです。それでですね、あ、これで聖会できると思って、実際聖会ができる環境になって人が集まりだしたそうですね。そしてですね、この競技場はですね、古い競技場で、普段あんまりスポーツとかやってなくて、ベンチがですね、もうとっても汚かったそうです。ほこりをかぶっていたそうです。で、これ大雨でですね、全部きれいに流してきれいにしてくれたそうです。一つ一つこう洗ったかのようにきれいになっていたそうですね。で、しかもですね、その日は熱帯夜でとても暑い夜だったんですけども、大雨が降ったおかげで自然のクーラーのように涼しくなってですね、快適な環境に変わっていたそうです。それで多くの人がですね、その快適な環境の中で御言葉を聞いて、たくさんの人が救われて大成功だったっていうね、証をしてくださいました。神様はですね、そのように、私たちの必要をいろんな出来事を通してまとめて祝福してくださる、そういうお方です。私もですね、まあ、20代前半で救われたんですけども、まあ、あることがきっかけでですね、人生に行き詰まったんですよ。それでですね、神様いるのかな、いるなら神様信じたいなって神様求めるようになったんですよ。だけどさすがに教会行こうとは思いませんでした。まあ、私が教会行くような柄ではないしとか思って、さすがに教会には行こうとは思いませんでした。だけどどうにか神様に会いたいな、信じたいなって思ってたんですよ。だけどそれ以上なんか行動を移すことではありませんでした。そしたらですね、ある日そんな時にですね、一人の女性がやってきたんですけど、高校の同級生が卒業して何年か経ってたんですけども、クラスでなんか記念品作ったっつって、そういえばお金一人当たりいくらって出したのを覚えてたんですけども、その記念品ができたから届けに来たって言うんですよ。ああありがとうっつって、よくそういえばこの女の人ね、クリスチャンだったんですよ。教会通う女の人だったんです。それで、お前クリスチャンだったよねとか言って、教会っていいの、あなた神様信じてんのとかいろいろこう質問したんですよね。そしたらですね、ああ教会行きたいの、連れてってもいいよって言ったら、いや教会は行きたくないと、でもなんか興味はあるって言ったら、そしたらですね、それから何日かしてまたやってきて、ピンポンって鳴らしてですね、開けたらですね、聖書プレゼントするって言って、聖書をただでもらったんですよ。 それでですね、ありがとうって言って、それでそれからですね、私は、聖書通読しようと思って聖書通読始めたんです。1日3章とか4章ですね、朝と晩に分けて、ね、飲みに行く前も聖書を読んで飲みに行きました朝帰りで帰ってきても聖書を読んで眠りました。そういうふうにですね、1年ぐらい聖書を読みました。ところがですね、その頃はインターネットとかもないですから、仲介書とかもそんなの持ってませんから、意味がもう分からないわけですよ。聖書、これどういう意味なんだろうとかね、それでいろんな疑問が湧くんですけども、誰か教えてくれる人いないだろうかって思ってたんです。でもさすがに教会には行きたくないと思ってたんです。そしたら 1年後にまたあの姉妹がですね、同級生が、やってきたんですよ。どう、聖書読んでた、読んでるよっつって、実はね、今私の知り合いの宣教師が、バイブルスタディを家で始めることになったんですよっつって、まあ、これフランクリン先生の宣教師のことですけども、あんたも参加したらって言ったら、家でやるんだったらいいかなと思ってですね、それで毎週木曜日に、フランクリン先生の宜野湾の大山で、バイブルスタディに参加しました。それで1年間疑問に思ったことを全部質問してですね、ああこれこういう意味なんですね、救いとはこういうことなんですねって、いろんなことを教わって、非常にますます神様を求める心がありました。でバイブルスタディを1年ぐらい続けていくと、今度フランクリン先生がですね、私教会を始めることになりました、ですから入江さんも来てくださいって言ってですね、この教会のスタートに私も、参加したんですよ。それで第1回目の礼拝でイエス様を信じて今に至るわけですけれども、振り返ればですね、神様がですね、全部絶好のタイミングで人を送り、いろんな必要なものを与え、私が順調に信仰を成長した時にかなった環境を与えてくださいました。最初から教会誘われても行きませんでしたけども、少しずつ信仰が育まれて心を開いた時にやっと教会に行く決意ができて、そしてこの教会のスタートとともに私の信仰生活も始まりました。ですから神様はですね、私の成長に合わせて折にかなったタイミングで全てのものを与えてくださいました。
ローマ8章28節、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。
はい。イエス様を信じる人たちには、すべてのものを神様が益になるように動かして、必要なものを与え、そして私たちがつまずくことがないように、信仰を失うことがないように、成長するように、すべてを提供してくださいます。だから私振り返ってもですね、自分が信じたという感覚が全くないんです。すべて神様の方から近づいてくださり、恵みとして必要なものを与えてくださり、導いてくださいました。ですから、神様というお方は本当に良いお方で、皆さんが神様と共に歩んでいるなら必ず必要なものを与えてくださるし、どんな難しい問題でもいろんなものを通してそれが解決できるようにしてくださるし、そして気づいたら神の恵みがこんなに大きいものがあったって言って褒めたたえるようになります。私たちは自分の力でこれをやり遂げるわけではないし、常に神の恵みに支えられて歩んでいるということを知ることができます。今日も神を褒めたたえていきたいと思います。アーメン。